中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですがゲストの方もお呼びしております。肩書きはなんだ、城西小学校スクールゾーン委員長の中地さんです。中地宗幸さんで、はい、いいんですか。よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
はい、
今日スクールゾーンの話を後半と次回っていう形でやろうと思ってるんで、はい、最初から絡んでもらおうというお話で来ていただきますが、まあ後ほど絡んでもらうっていう感じで、うん、後でよろしくお願いします。はい、でこの2回のシリーズはですね、まあ、まず前半はですね、 いつもの通り議会でどういう質問をしたかっていう話と、そこに絡んで今回は首里地区のスクールゾーンの話を、うん、しているということで、当事者の中津さんに来てもらっているっていう感じでございます。
はい、
はい、ということでまず9月議会のですね、スクールゾーン以外の質問ってどうだったかっていう話からお聞きしたいなと。
今回はですね、代表質問は前泊美樹さんの方が、はい、登壇しましたので、まあ、私は一般質問だけだったんですけども、
う
ん、
そっちに回ったということですね。はい、
で今回は、まあ、先ほど言った、スクールゾーンの話と、うん、あと、まあ、名前を何とつけるか迷ったんですけども、うんうんうん、まあ、一応民族文化行政についてというタイトルで、
うん、
この、まあ、長く事業を続けられてきた、うん、いわゆる老舗というものの価値について、まあ、考えてみる必要があるんではなかろうかという質問をしました。はい、そして3点目が下水道行政についてということの質問をしております。
はい、下水道がから先に聞きましょうか。
はい、これはですね、ホームページでいろいろ情報発信はするんですけど、うん、まあ、9月の3日の朝からですね、こう流れにくくなってるので下水道の使用を控えてくださいと、
溢れたりしてるってことですか、
のが出ていて、何が起きてるのかなっていうのを確認したいなと思っていたら、うん、翌朝には、詰まりは解消されましたということになっていたので、まあ、その始まりと終わりの情報だけは入ってきたんだけれども、はい、そこで何が行われていたのか、うん、でこれ何が問題だったのかとかっていうのがなかなか分かりにくいということで、うんうんうんうん、まあ、一旦 議会で取り上げてですね、うん、まあ、しっかり市民にも知らせた方がよかろうということで、
まずはどんな事実、流れにくくなっているっていう事実の後ろには何が起こっていたんですか。うん、ですね、
下水道は那覇市が管理している下水道と、うん、まあ、もっと大きな県が管理している下水道がありまして、はい、まあ、その県の方が管理している下水道の方が詰まってしまって、うん、まあ、そこに接続している那覇市の下水道も詰まってしまったと。
あ、そんな構造になってるんですね、そもそも下水道。
なので那覇市の下水道の人たちは、うん、まあ、言ったらとばっちりじゃないですけど、うん、県の方でしっかりしてくれれば、まあ、よかったんだけれども、うん、まあ、そこが詰まってしまったんで、うん、那覇市内の那覇市の下水道の蓋からこう汚水が溢れてきたという状況で、まあ、そこの消毒も含めて、うん、まあ、9月の3日の朝にその溢れた状況が確認されて、うん、翌4日の朝6時頃まで、なので夜間その下水道、はい、水道の使用量が下がっている間に県の人たちと協力してこの復旧作業をしたわけですね。
そんなドラマチックなことが、
そうで特別対策そのチームを作ってですね、うん、その対応をしていたんですね。うん、で徹夜で夜を徹しての作業で、うん、まあ、なんとか早期に復旧できてよかったと。まあ、最初は原因もわからないわけですよ。はい、どこで詰まってるのかもわからないところからスタートして、うんうん、よくこれできたなっていうところで、
ね、
この下水道の皆さんの頑張りってこの、まあ、なんですかね、何事もなくて当たり前の日常っていうのが、まあ、下水道行政だと思うんですけど、まあ、ひとたびこういうことが起こった時にいかに迅速に対応できるかっていうことで、またこういったそのことが起きた時にこの当たり前のありがたさみたいなものが、まあ、 強く感じたので、ちょっと今回質問として、うん、まあ、取り上げたということですね。
ここで、ただ、今の話っていうのは、はい、何が起こっているかっていうのを、どれぐらい市民にお伝えしたらよかったんでしょうね。うん、
まあ、県の方の下水管の詰まりだったので、うん、これは県の企業局、まあ、水道管理しているところのホームページで、しっかりと、はい、何月何日、ここが詰まった、うん、でここの詰まりを解消するために今、作業しています、うん、とかっていうお知らせがしっかりされればよかったんですけど、うんうん、県の企業局のホームページ見てもやっぱり更新されないんですよ。そういった情報が出てこない、うんうん、
なるほど。
で、那覇市の方では、詰まってる、大変だと、うん、で翌日には解消されたっていう情報は出てきた、うんうん、だからこれだけだとやっぱりちょっと、何が起きてるのかが伝わらないので、うん、まあ、結局今回は県の企業局の方にはもっとしっかり情報を発信をしてほしいし、まあ、インフラを担ってるっていうことの、まあ、責任感をもっと強く持ってほしいっていうことが一応訴えたというところですね、う
ん、なるほどね。飛行機が遅れてる時に、うん、こうこうこういう理由で遅れてますって最近は割と細かく言いますよね。
うん、そうですね、
まあ、そういうことか、何が起こっているからこうなっているので、うん、少し我慢してねとか、
そうそうそう、
遅れますとか、うん、という話ですよね。
そうですね、
はい、そうか、めったに起こらないことだから、
そうそう、
これの情報公開ってどう考えるのっていうのは次に生かせればっていう、そういう話ですかね。
まあ、現場の対応が大変なのは分かるけれども、うんうんうん、まあ、しっかりそれで今どこまで行ってて、うん、まあ、今後何をしなきゃいけないのかみたいなところが見えると、はい、もっと暮らしている人としては安心感得られるので、
うん、
まあ、そういう情報発信も丁寧にしてほしいというようなところですね。
なるほど、よく分かりました、
はいはい、
じゃあ老舗っていう話ですよ、はい。あ、その前に中津さん、はい、下水道の話知ってました？
いや全然知りませんでした。
え、
そんな、だからホームページのやつですよね、うん、はい、いや知りませんでした。
本当にこんなことってあるんですね、
はい、いやいや、むしろね、圭介議員はどうやってそのホームページの記載を見つけたのかなと思ったぐらいですね。
一応まあ人よりおそらく細かく那覇市役所のホームページ見てるので、うん、
あ、はあ、それがすごいなと思いましたね。
そうですね、はい、情報収集能力が、はい、うん、はい、急に振って、はい、今度はじゃあ老舗の話です、
はいはい、そうですね、まあ、老舗の定義自体がそんなにはっきりしているものではないんですけども、うん、
よくね100年企業とかみたいなのは県外の方では聞くけど、ね、はい、なんかその老舗と沖縄の話ってあまり自分の中で、うん、ピンとこない、
うん、うん、何を大事にしたい街なのか、どんな街に住みたいのかっていう観点で考えると、確か1年ぐらい前にこの町具合についてっていう質問をしたことがあったんですね、
は
い、
うんうん、
まあ、それもかなり抽象的な質問ではあったんですけど、はい、那覇にとって町具合って何ですかっていうことを、例えばまあ高齢者福祉の目線だったり、うん、まあ、商業の目線だったり観光の目線だったりとかで質問をして、じゃあ町具合っていうのがじゃあ那覇市にとってどうなんだろうっていうことを考えて、うん、じゃあ町具合はやっぱり大事だということであれば、その大事をどうやって形にするのっていうところを考えてっていう質問をしたんですね、うん、
なるほどね、
まあ、それが今回はもう少しこの形を変えて、
はい、
まあ、老舗というところも考えていかないと、うん、まあ、気がついたらなくなってしまって寂しくなったなっていう気持ちだけが残っちゃう、うん、そうじゃなくて、この老舗がこうニュースになるときって大体こうなくなってしまうっていうニュースじゃないですか。
三越の時すごかったもん ね, ね、なんか人もたくさん来てね、うん、
普段からこんな買い物してればもっと続いたんじゃないかなみたいなことが、
必ずだけどそういう結論にいつもなりますね。
でそこをもう少し手前で、うん、この地域にはこういうお店があってとか、はい、こういう事業所があってとかっていうのを地域の人たちで地域の資源として共有している状態を作ることができれば、
うん、
例えば買い物行くにしても、いや、うちの町にはあれがあるから、はい、あれをお土産に買っていこうとかっていう風になるかもしれないし、よそから来た人も、あ、この町にはこういった資源があるのねっていうことで、まあ、買い物するかもしれないです、うんうん、で、まあ、そういうその漠然と何もない状態ではなくて、地域の中で、大事にされてきたとか、うん、長年こうそこで生業をしてきたものについて、まあ、資源という 見方をして、
うんうん、
まあ、老舗をまあ大事にしていく町で、そういった、こう、なんていうんですかね、お店がこう積み重なっていく地層みたいにして、うん、
はい、
まあ、長年やってるお店から最近できたお店までがグラデーションになってるような、
うん、
そういう町に、まあ、私は住みたいなと思うし、そういう町であってほしいなと思っているので、うん、まあ、そういったその老舗について、 価値を考えていくっていうのが大事じゃなかろうかということをまあ質問したわけですね。
なるほどね。まあ那覇のブランディングとして、うん、まあコンセプトかな、うんうん、何を大切にしてるんですかっていうのをまあ問うたという、そうですね、そういうことですね、はい、どういう答えが返ってきたかっていうのが興味深いんですけど、はい、
まずですね、うん、文化の観点からいくと、うん、そのまあ文化財的な視点では まずその老舗はなかなか出てこないと。ただ地
あ、まあ、確かにね、あの文化財規定がありますからね、
そうですね、
はい、築何年とか、
そうそうそう、はい、でまあ、琉球王朝時代のものとかが、うん、まあ、ほとんどになってしまうので、うん、じゃあ築60年70年のものが文化財になるかっていうとなかなか難しいところもあると。
そうですね、
はい、でただまあ地域文化という見方をしたときにはその地域のまあ光るものを探そうとかっていうときには、うん、まあ、そういった今出てきた50年60年企業とかっていうのも入ってくる可能性はある、うん、そしてまた町並みっていうふうに考えた時には、うん、地域の、資源として、うん、その文化的なその何ですかね、風景の一部として、うん、そういったお店が出てくることはまあ考えられるかもしれないというところで、うん、まあ、ただ今のところその老舗にスポット当てたものは特に何もしてないよと。
そうか、
いうことだ
ったんですね。なるほど。まあ那覇市で大切にしているものは何かっていう時に、うん、例えば商工課、まあ、商工農水課かな、うん、那覇市の場合はあの物産展とかをやったりして、はいはい、このプロダクトに関しては、うん、あの検証というよりもね、あの盛り立てていこうみたいな、うん、あのそれはどの地域もやってますよね、うん、スグリムン的なやつっていうことはあります。あと、うん、景観としてっていうのは多分都市計画とか、うん、とかがあれ毎年じゃないのかな、まあいいか、景観、那覇市の素敵な景観みたいなのも検証はしているけど、はいはい、うん、中村さんがおっしゃってるのはもうちょっと間ぐらいなのかな。
そうですね、う
ん、
はい、ちょっとハイブリッドな、まあ、今生きている、うん、商売をしているところ
で、うん、なんだけど町の中では大切なものみたいなね。
で、う
ん、
まあ改めて考えると大切なんじゃないかっていう眼差しが、はい、うんうんうん、あるのかないのかで、うん、だいぶこの先どういう街でありたいのか、住み続けたい街になるのかっていうところの点が変わってくるんじゃないかなと、うん、まあ、思ってはいて、うん、まあ、ぜひ私は老舗って言われているところ、地域に長年愛されてきたところがもっと長く続いてほしいなっていう思いで、まあ、今回質問してるわけですよ、ね、
そうか。じゃあ、まあ、市に対して、まあ、視点を投げかけたみたいなところですかね。
まあ、なので、
う
ん、まあ、
だけど考えたこともなかったよっていう答えだったっていうことですか。
まあ、まあそういうことですね。
うんうん、これから考えると、
はい、変わった視点の質問だったと思うという答弁もありましたので、うん、まあ、まあこれからまあどういったことができるのかっていうのを考えていきたいっていう、う
ん、まあ、なるほどね。中津さん、これ聞いていいですか。中津さん修理でしょ、
はいはい、
ね、我々修理として、
うん、
あの今の視点でね、
はい、
なんか大切にしている風景、お店とかって、うん、どうなんあります？
風景っていうよりはやっぱり高校の帰り、うん、下校ですよね、部活終わって、うんうんうん、下校の待ち合わせは首里城前ストアだったなというのを覚えてますね、
う
んうん、でそこにまあちょっと見栄え悪いけどたまって、
うんうんうん、
でユンタクして、うんうん、各々のまた帰路につくと、うん、そういう思い出は強いですね。
そういう場所あるね、うん、あの安さんとかもそうかも
しれない。ああ安さんたこ焼き、ね、そうそうそうそうだそうだ、
なるほど、
たこ焼き、
そうそうそう、これが例えばその
あれも三十何年かだからね、う
ん、2世代、うん、3世代ってつながってくると、うんうん、まあ、そのお店があることって地域の人たちにとってはものすごい記憶の数じゃないですか、塊数で数え上げていくと、ね、うん、それを考えるとやっぱり地域の資源として大事にしとかないと、例えば私のまあ子供が大きくなって、はい、やっさんに行って、まあ、経営者は変わってるかもしれないけど、
いや、ちゃんと事業承継したっていうことだから逆にそう奇跡的ですよ、うん、そういう、ね、スタンスで見たらね、だから
それをやっさんがまあすごく長く愛されてる、うんうんうん、で安さんといえばみんなが分かるっていう状況ってすごく幸せなことというか、まあ、あの住みよい町の中の一つとしてなんかいいポイントだなと思っていて、
ね、うん、少し安さんの説明しときますよ。それとももううちわのまま終わらせましょうか。
これはうちわで良さそうな気もしますけど、
池畑交差点のそばにあるたこ焼きと天ぷらとね、
うん、が売ってる、いろいろなものが売っている、
そうですね、スナックが売ってるっていう感じでしょうか、うん、あのそういう店で、うん、ですね、中3ぐらいの時にできたので35年ぐらいですね、
うん、
あ、少しイメージできましたね、
うんうん、僕らの時たこ焼き180円ぐらいだったんじゃないかな。
もっと安かったですよ。
あ、本当ですか。
そうそうそう、150円とかでした、うん、今ももうちょっと高いですけどね、う
ん、200円かな、
うん、そういうだから地域の人のあのなんていうのかな、思い出とかも一緒に詰まったような、うん、
アイデンティティの形成の一翼を担ってるかもしれないっていうところなんですよ、
ね、そう考えると、うん、そう考えると、うん、まあうちはあの近隣の話ばっかりですけど、その食堂の順とかね、うんうん、ポケットマーニーとかね、うんうん、そういうところを思い出いっぱいですもんね。確かに。
そうですね、
うん、そうかそうか、少しイメージはできました、
うん、まあそういうところを例えば地域の中で、うんまあ、どういう単位にするかとかは分かんないですけど、
どうやって応援したらいいのかって話ですよね。だってそれで補助金出しますみたいな話でもないじゃないですか。
そうです、市が市の事業としてなんか検証しようみたいになっちゃうと、うん、ちょっとどういう基準で選んでいいかとかって難しいと思うんで、うんまあ、さっき言ったように老舗の基準も曖昧な状態ですので、うん、
ただ曖昧だからいいとも言えますね、
まあ、そうですね、うん、なのでこの、うん、例えば小学校区単位で地域が大事にしているお店であったり、はいうん、地域に愛されている老舗はどこですかっていうところの、まあ、意見交換の中から出てきたお店に対して、うん、例えば那覇市の老舗大賞2020みたいな感じで何かちょっと検証をして地域の人たちが、うん、あうちの校区は今回あれが選ばれたんだみたいな感じの認知が進んでいくと、まあ、うちの地域にはああいうお店があると か、うん、なんかそういうあのその何 か、 かん思い出した時にこうフックになりやすいものが出てくるんじゃないのかなと思うし、そうすると何か例えばどこかに行こうっていう時にお土産に選んだりとか、買い物に行く時に優先的に選んだりとかっていう形で、お老舗が日常の中に溶け込んでしまわないで、ちょっとワンランク上のこう横並びのお店だけではなくて、うん、長年やってきたお店として認知されていく、そうするとまあいい循環になっていくんじゃないかなと思うんですよ、
ね、確かにね、うん、それはあるな。なん、うん、決してなんて言うんでしょうね、今でいう映える場所ともかどうかもわからないっていうことだから、どうやって検証したらいいのかなって今ちょっと考えてるんですけど、首里のまちづくり研究会って毎年緑化、まね、緑化をあの検証するっていうことを NPO でやってる、はいはい、緑化コンとかって言ってるんですけど、うん、あれですね、まあ、言ってみると緑化に頑張ってる個人のお宅とか、うん、あと自治会で緑化してるとか、お店で緑化してるとかっていうことを一方的に、うん、検証するっていう企画なんですけど、はい、まあ多少の映えはありますよね、うん、緑化しているから風景いいから、はい、それは写真を見てもそこそこ面白いんですけど、うん、表彰式があれってむちゃくちゃ面白いです。表彰式が緑化やってる人ってなんかなんとなくやってる人なんか一人もいないんですよ。
うん、
みんななんかのエピソードを持ってるんです。はい、はい。例えば前のオーナー、この土地のオーナーからもらったクルチをずっと育ててるとか、うん。それでなんていうのかな、ひいおじいちゃんから受け継いだ庭をこうやって育てているとか、やっぱそこにはすごい継承も感じるし、あとそこに何を植えてるかもみんな意味があったりしてですね、でその後ろに子供とかおじいちゃんの思い出とかむちゃくちゃエピソード出てくるんですよ。これ放送したいレベル、うん、ほんとすごくある種感動的なんですよね。だからこういうエピソードも一緒にやらないと、
うん、そうです ね、
うん、いやブケットマーニー素敵な場所だけど映えるかどうかみたいなね話で言うと表彰の仕方難しいけど、
うん、
ちょっとねこのエピソードを一緒に、
う
ん
う
ん、
そうですね、
組み上げていったらありかもしれないですね、うんうんうん、女性の町協でやってみるってもあるのかもしれない、
うん、面白いですね、
うん、そうですね、うんうんうん、何かそういう、
うん、
まあ、ムードというか眼差しができると、
うん、
まあ、町の資源に対する考え方もちょっと変わってくるのかなと思うんですよね、
うんうんうんうん、
どうしても大事にしたい昔のものってなると琉球王朝時代とかにすぐ飛んじゃうんですけど、
ね、覚えてないし
そうそう
生まれてないし
愛着って言ってもある人って少なかったりするわけじゃないですか、はい、だから戦後といっても70年以上経ってるわけだし、うんうんうん、復帰からもまあ40年7、8年経ってる中で、はい、まあ、自分たちにとっての大事なもの、うん、大事なお店、大事な場所っていうことについては、うん、もう少しこう考え 方の視点を増やしていく必要はあるのかなっていう思うんですよね。
確かに。なるほど。そこは共同推進課とかがやるのはありかもしれないですね。
うん、そうですね。
面白い。この視点は、まあ、この視点投げかけ型の質問ですよね。うん、はい、ありがとうございます。まだ大丈夫だな。次回ですね、先ほども言いましたように中地さんにこのスクールゾーンの話を一緒に聞こうと思いますが、はい、まず質問の内容までは今回でお話ししていきましょうか。はい、通学路の安全確保についてというタイトルです。
はい。で、まあ、交通安全立証と言われているその、はい、まあ、横断歩道とか交差点に立って、うん、まあ、児童の通学の安全を見守っていらっしゃる活動があるんですけども、うん、まあ、それに参加するこう PTA の方とか親の数がちょっと少ないだろうという話がありまして、うん、で、まあ、それに対してこう例えば時間単位の有給休暇をもっと活用すれば参加できる親も増えるんじゃなかろうかと、
う
ん、で、まあ、そういう社会を作るために目指すためにじゃどこから手をつけようかというところで、まあ、市役所の職員さんであれば、まあ、少し融通が利きやすいところはあるんじゃないかというところで、まあ、その総務課がまあ窓口になるかなと、総務部かの方で、はい、まあ、人事課とかが、まあ、有給休暇とかあの辺担当するんですけど、うん、まあ、そこが積極的に当番が来たら、
うん、
こう有給取って、参加立証に参加するというような形で、うん、まあ、推奨してもいいんじゃないっていうことの質問を投げかけて、まあ、はい、実は、まあ、今も有給取ってそういった活動に参加している人がいるけれども、うん、まあ、今後はそういったのを、まあ、積極的に活用してもらうっていうのも考えていきたいと、まあ、この活動自体はやっぱり学校にとっても必要なものだというふうな認識でありましたし、はい、うん、まあ、交通安全の面からもすごく有効な活動だということは那覇市も認識していたので、うん、であれば市職員を挙げて、まあ、それに参加するという形は、応援してもいいんじゃないかというような話ではありました。
うん、
で、それと合わせてですね、スクールゾーン連絡協議会というのがありまして、はい、そこが毎年こう要望事項というのを挙げるんですよ。
うんうん、
今は紙でこの一覧どこにどういう課題があって、うん、どういう対応しましたっていうテキストベースでの報告書が出るんですけど、うんうんうん、それを、那覇マップっていうこの GIS の情報政策課が管理しているもので、那覇市の地図にいろんな情報をプロットできるっていうものがあるんですよ、
位置情報とともにね。
でこれにですね、例えば、街路樹とかもプロットできて、うん、例えばガジュマルはここにあってとかっつったら、うんうん、ガジュマルのアイコンとそのクリックするとそこに写真が出てきて、
面白い、
で何年に植えられたものですとかってテキストも出てくると、うんうん、いうことであれば、スクールゾーンの課題の箇所はここですっていうプロットと押すと、まあ、写真が出てきて、うん、あ、こういうふうに危険箇所になってますとか、うん、こういうふうな対応をしましたっていうその対応前後の写真を載せたりとか、うんうんうん、テキストで誰がどういう対応しましたよっていうことの報告もすれば、まあ、市内のこのスクールゾーンの危険箇所の状況っていうのが分かるし、うん、対応がどこまで進んでてどこで詰まってるのかが分かってくると、うん、で自分のところの多くだけじゃなくて、うん、全体で見ると、まあ、こういうところに危険地域が偏ってるなとかっていうバランスも見えてくると思うので、うん、ぜひこの那覇マップを活用して、うん、こう進捗を市民に公開管理してはどうかというようなことを投げかけました。
そうか、先ほどの視点とは別でもうあれですね、解決策の提案もしてみたっていうタイプの質問だったってことですね。
これに関しては、うん、まあ、まだやってないので、うん、担当部署とちょっと調整しながらやっていきたいというような、
っていうお答えだった、
まあ、かなり前向きなお答えだったの で、
はい、
で、まあ、スクールゾーン連絡協議会の方でも、うん、この、文書での一覧の報告書を出すか、うん、マップにしたものを公開するっていうのが、うん、まああるんですよ、うん、でマップにするっていうのがやっぱりちょっと金銭的にも予算かかっちゃうんで、うん、まあ、でもこの那覇マップであればウェブ上なので、まあ、拡大縮尺も縮小もできるので、
うん、
まあ、そういう意味ではすごく使いやすい、まあ、ツールなんじゃないかなと思うんですよね。そう
か、有給の件っていうのは何かコメント出てきたんですか。休みを取って参加できる、立証に参加できるっていうのは何かお答えは出たんですか。うん、
まあ、今も取ってやってる人もいるので、
うん、
ま
あ、これからも
推奨していきたい
っていう、推奨していきたいっていう話なんですね。そうそう、なるほど、ありがとうございます。じゃあ次回ですね、このスクールゾーン問題を、はい、中地さんと一緒にちょっと議論してみたいと思います。
はい、
一旦今回はこれでお時間でございます。中地さん、中村さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。